二つのお話を今日はいたします。たった二つの話しかいたいます、ありません。どちらも神様から逃げたお話であります。先ほどの絵ですね。何かの事情で、神様から逃げていく、走る、でも疲れる、もう最後に白旗あげるっていうですね、この二つの話はどちらも、神様から逃げていく人の話です。一つは聖書の中にあるヨナという預言者、そして、もう一つは私の、逃亡生活、逃亡事件をですね、皆さんに聞いていただきたいと思います。二つの話です。まず最初、ヨナという人物がおります。でこのヨナ書というのは聖書の中にあって、いろんな話が聖書にあるんですけども、私は読んでいてですね、もう何回も何回も、笑っちゃったわけです。思わず笑います。こんなのが聖書の中に、聖なる本の中にこんな面白い、これ明らかに神様が私たちをですね、笑わせようとしてこの中にお入れになったんだって。いいの、そういうのいいの、その聖書の中に落語みたいなの持ってきていいのっていうふうに最初思ったんですね。絶対に神様はですね、私は絶対神様はユーモアのあるお方だと私はもう確信しています。私たちを絶対笑わせようとしてこのヨナ書をですね、この中にお書きになったと、思うわけです。さあ、それではそのヨナ書の物語であります。はい、紙芝居に しました。ヨナという人物がいましたけれども、仕事はお医者さんでもなく魚屋さんでもなく預言者だったわけです。預言者というのはですね、神様が海に飛び込めって言ったら海に飛び込まなくちゃいけないしね。そして嵐の中に出てきなさいって言ったら嵐の中に行かなくちゃいけない。絶対に神様の命令を従わなくちゃいけない。預言者ってそういうものなんです。ところが神様がこのヨナという預言者に、大きな大都市ニベネという町へ出かけていって、2万人ぐらいの大きな町に出かけていって、みんなに言いなさい。この町は神様が滅ぼされるって語りなさいって言ったわけです。モーセだったらダニエルだったら、イザヤだったらですね、その通りにします。しかし、ヨナは普通の預言者じゃなくて逃げる預言者なんです。そんな人をなんで預言者に神様されたの？とにかく逃げるわけです。ね。しかしヨナは主から逃れようとした。何言ってんですか？サングラス？え？これが？この、こういうふうにしなさい？ちょっと山田さん、ちょっと来てください。山田さん、この方がですね、すべてを支えている方です。はい、大丈夫ですか？何？こうですか？はい、ありがとうございます。もう今日何でもありね。はい、ということなんですよね。何を直したのかさっぱりわかりませんけどね。はい。で、預言者逃げないんですね。逃げないから預言者になったんだけども、この人は逃げたんです。はい。で、タルシエ逃げようって言ったんです。神様からどんどん遠くに逃げようって言って、タルシシへ行く船を見つけたんです。ね。折りよく、タルシシへの船が見つかった。ね。それで、彼はですね、ニベネからヨッパの港まで来て、タルシシってどこに逃げようとしてたかっていうとですね、タルシシってどこだかわかりますか？実は、スペインなんです。いいですか？スペインって言われてるんです。ニネベにいたんです。ね？人間はですね、もう神様から遠ざかろう、遠ざかろう、逃げよう、逃げようって言って、あのエデンの園から以来、アダムとエバが神から逃げようとした。 どこまでも逃げようとするわけです。タルシシまで逃げようとしたんです。はい、船でですね、船で逃げようとしたんです。ところが神様は、はい、手を打っておられました。主は、神は大風を海に向かって放たれたので、海は大荒れとなり、船は今にも砕けんばかりとなった。この嵐は間違いなく神様が起こされた嵐です。はい。そしてもう船の中がですね、みんなパニックになった。ところがこの臆病なヨナが、私の責任です。私を海から、海に放り投げてくれれば、くださればですね、この船の皆さんは助かります。さっき弱虫だったのに、急になんか勇気を振りも、とってもユニークなですね、人物なんですね。そして、それじゃいいのか?いいのか?って言って、船長以下、船の乗組員の人たちは、お前を海に捨てていいのか?って言って、いいですって言って、バーンで、海の中に、放り投げたわけです。はい。ヨナは、言いましたね。そうしたら、放り投げた途端に、嵐がピタッと静まったと書いてあるんですね。面白いでしょ?それで、ああ、もうヨナはですね、ブクブクブクブクブクブクブクブクって言って、どんどんどんどん海底に沈んでいくわけです。海底にどんどんどんどん暗い、海底に沈んでいくと、何あれ?ドゥンドゥン、ドゥンドゥンドゥンドゥンって言ってですね、何か黒いものが、ドゥンドゥン、ドゥンドゥンって近づいてきたわけです。なんだろうと思って、僕今日調子に乗ってるでしょ?はい。それでですね、それが何だったのかっていうと、神様は、巨大な魚に命じてって書いてあるんです。それは大きな大きな魚、大体ですね、クジラだと言われているわけです。そして神様は巨大な魚に命じて、神様が、魚に命じて飲み込みなさいって命じられたんです。とんでもない話でしょ、これ。それで、ヨナは追われて、ごっくんって飲まれたってんですよ。飲まれちゃったって。ね?はい。そして、クジラさんは、バシャバシャとですね、向こうの方に、行ったってんです。で、ヨナは、クジラのお腹の中で、三日三晩、お腹の中にいた。あ、ちょっと。ちょっと待ってください。それ、これ、本当ですかって言いたくなるんですよ。言いたくなりますよね。はい。ヨナは、魚のお腹の中から、自分の神、主に祈りを捧げて、行った。僕もクジラのお腹の中の絵ってのは、初めて描きましたよね。よくわかんないけど。はい。苦難の中で、私が叫ぶと、つまり、もう、本当に穴の中でですね、お腹の中で、神様、私が悪うございましたって言うと、主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると、私の声を聞いてくださった。と、言って、そして、クジラさんもですね、なんかお腹の中が調子悪いって言って、だったんで、ポッてですね、口から出たっていうわけですよ。魚は、ヨナを陸地に吐き出した。ね。そうすると、カニさんが、って感じのところですね。はあ、そしたら、神様がですね、それで終わりにしないで、リターンマッチですよ。リターンマッチをいつも神様は、用意なさって。それじゃあ、もう一回行こう。大都市ニベネに行って、私がお前に語る言葉を告げなさい。と、リターンマッチを用意してくださって、ヨナは、この2万人の町へ出かけて行って、なんと、2万人の人たち全部を悔い改めさせた。じゃんじゃん。余韻がいいですよね。という話なんです。はい。こういう話なんです。 よーく勉強しますとですね、よーく読んでいくと、神様は何でもヨナを立ち直らせるために用意してくださっているってことがわかります。働きも大きな町も、船も、嵐もクジラも成功も、その後出てくるですね、今日言いま、申しませんけども、熱風もトーゴマも、神様が何でもヨナ一人のためにですね、神様が全てを準備してくださってる。ヨナにとっては、これはいいけども、これはおーって思うよ。それを含めて。そして、ヨナ書はですね、とにかく大きいものが出てくるんです。ヨナ書って大きいものが出てくるんです。大宣教、大きな町、大きな船、大きな海、大きな嵐、大きな魚、大成功、大きな熱風。大きなものがいっぱい出てきて、小さいのはたった一つ。それは、ヨナ。ヨナは、本当に小さな人間。しかし、天の神様は、この小さな人間を立ち直らせるために、大きなすべてのものを彼のために用意してくださったっていう、非常に面白いですね、ところがいっぱいあるわけです。さあ、これが終わりました。ね。はい。ヨナは神様から逃げて、疲れ果てて、最後はもうギブアップ。もう降伏です。降参ですって白い旗を上げました。この、私は、ヨナの経験とそっくりな話を、そっくりなことを、経験したわけであります。で、クジラにって、クジラ出てきますね。でも私にとっては、私の今から申し上げる経験は、ヨナ書とそっくり、であります。それでは行きます。一番最初の講演の時にですね、これを、見ていただきましたけれども、その逃亡生活の始まりはですね、私が25歳。ね、25歳。若かったですね。いっぱいありましたよね。25歳で私は、牧師になるために、千葉県の、神学校に入学した、その年に、その事件は起こったわけであります。はい。千葉県大多喜の、三育学院カレッジ。ね。大学に入学したわけであります。これがそのキャンパスです。ものすごい本当に綺麗で森の中に囲まれてですね。はい。こう、小鳥が、モノマネはいいですかね。そして、時々、なんかこう、ライオンは言いませんけども、こう、山の動物なんかが時々こう、道をですね、横切っていくという自然の中で、っていうね、小鳥が、随分今日は調子乗ってますよね。で、そのカレッジに、4月に入学して、すぐに、キャンパスを私が歩いていますと、向こうの方から一人の、大学の先生が近づいてこられたわけです。その先生は私を呼び止めて私に仕事をちょっとお願いできないかとおっしゃったわけです。その先生は山形俊夫先生、もうお亡くなりになりましたけども、皆さん読んでいただきたいと思います。東京大学の天文学を、勉強なさって、そしてですね、いろんな大学で、外国の大学でですね、本当に素晴らしい、学びをなさって、まあ、私たちの教会の牧師さんでもあられ、そして大学の学長もなさった経験のあるお方であります。でもこの方はもう引退されておりました。この引退された先生が非常勤として、まあ、時々おいでくださる。時々引退されていますので、時々おいでになってらっしゃった先生なんです。神学部の先生です。で、私のような25歳の私にですね、声をかけてくださったわけです。 え、こんな有名な先生が、でこの先生がおっしゃるわけです。私は今までいくつかの本を書いたんですけれども、また新しい本を書こうと思っています。あ、そうなんですか。それで、何ですかって言いましたら、今度の本はちょっと難しいので、本の中にイラストを入れたいと思っています。挿絵のことですか。で、川原さんは何かこう絵をお描きになるってことをお聞きしたんですけども、少し、絵を、いや、先生、僕、絵を描けるって言っても、もうそれで仕事をしたことも何にもないんです。私はダメです。違う人っておっしゃるんです。しかし、その山形先生はですね、やってみていただけないかなって、とにかくお書きになったものを見て、判断いたしますので、お勉強忙しいと思いますけどって言って、まあ、どこまでも丁寧なお方なんです。で、私はですね、そうですかと言ってですね、もう大先生に頼まれ、その大先生の本の挿絵みたいなものを書いて、書くっていう仕事でもう舞い上がったわけですね。もう勉強なんかこっち置いといて、学校の勉強なんか宿題なんかやらないで、この期日までに、この山形先生からの約束の10枚を一生懸命書いたわけです。そして、約束の日にキャンパスに山形先生が現れると、私は白い小さな犬のように尻尾振ってですね、先生つって出かけて行って、この絵のように、先生できました山形先生。これは私がイメージしていた、そっくりの絵です。本当に、よかったんですか？ありがとうございます。川原さん、少ないですけれども。やめてください。すごいって。こうだったわけですよ。それで出来上がった本が、この本です。はい。神を見出した科学者っていう本です。もうどこにもないと思いますね。はい。で、そこに10枚私が絵を描いたわけです。そうしましたらですね、この先生が何回も私のところにおいでになって、何回もの間、今度また本を書くんですが、っていうわけです。いや、ちょっと忙しいんですけど、忙しいでしょうね。無理はでき、やってみます。ちょっとやってみます。やってみます。って言って、私、調子に乗ってきたわけです。調子に乗ってくる。これが危ない。はい。母クジラが自分の子供にアドバイスをした。お母さんクジラが子クジラに一つの忠告をした。覚えておきなさい。森を打ち込まれるのは、あなたが潮を高く吹いているときだよ。森を打ち込まれるのは、あなたが高ぶって、そして潮を高く吹いているとき、あなたの命は危険に遭う。知っときなさい。っていう言葉があります。私もですね、次から次へと頼まれて、一生懸命書いて、それが本になっていくっていう、何とも知れない甘い経験をですね、こう送っていたわけです。すると、その危険は、ドゥンドゥン、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、音が聞こえないうちに私のところにだんだん近づいてきたわけです。私は4月に入学して、そして7月、夏休みに北海道の稚内、ね、稚内ってどこにあるか、稚内？そんなのこっちを言って、その稚内に行ってアルバイトをする 予定があったんです。ね。で、荷物を整理していたら、この山形先生がまたも私に声をかけてくださって、実は本を、よく本をお書きになるわけです。イラストをね、今度は5枚でいいって。7枚ぐらいお願いできない。あ、先生、すいません。私ですね、これから7月は稚内に行ってですね、2ヶ月ほど稚内に行ってですね、本を、文章伝道っていうのを、本のセールスをしますので、今度はちょっとダメです。ダメです。ごめんなさい。って言ったら、山本先生が、そうですね、無理はできません。本当にあなたに一生懸命書いていただいて感謝しております。もう、もう本当にありがとうございましたっていう、その悲しげなお顔をこう見たときに、私が調子に乗って、じゃあやってみましょうかって私受けちゃったわけですよ。まあ今まで名前を書きましたから、ペンとインクと紙を持って北海道でピシャって書いてペッって送りますから大丈夫です。そうですかって言って、もうおじいちゃんぐらいですよ、私の。それで私は調子に乗って、稚内に行きました。2ヶ月半、汗流しながらですね、福音社の本をですね、一生懸命、販売して行ったわけになります。成績も良くてですね、本当にみんなからですね、いや、すごいって言われて、で、私は調子に乗ってですね、やってたわけです。そしたら、下宿に、電話が鳴ったん。携帯なんかない時代だから。ね。下のおばさんが、川原くん、東京から電話だよって言ったわけです。で、私はその頃ですね、その頃、うちの奥さんと婚約中だったんです。すいません。すいませんって何ですか。だから、彼女から電話があったと思ってですね、タカタカタカタって下のところまで行って受話器をパッと取ったら、山形先生です。最初の声で分かったんです。最初の声で凍りついたんです。実は私ですね、締め切りが近づいている音は聞こえてた。もう、あと10日だって。だけど忙しくて全然書けなかったんです。そしてあと3日だって。つってですね、もう締め切りを過ぎてから書こうって。でもその1週間も過ぎたんです。そして10日過ぎたんです。15日過ぎたんです。そしたら電話が鳴ったんです。忘れてたんじゃないんです。もう考えたくなくなっちゃったんです。逃げようとしたんです、この状況の中。そしたら電話が鳴った。私は凍りついた。そうしましたら、この山形先生は、そうなっても、穏やかな、本当に優しい声で、川原さん、北海道、暑いでしょうって、よく頑張ってらっしゃるってことを聞いております。はい。はい。ところで、はい。お願いした絵は、どうなりましたか？印刷。
一番の基本は約束を守るということじゃないですか。私もあなたをちょっと強いてしまいましたね。はい、すいません。何ですか、突然。 をしなさい。何でもあるんですね。はい、こうやって
こっち取り付けて、はい、はい、さあそれでどこまで行きましたか。どんな仕事をあなたが将来にしようとしとも約束を守るということが、仕事の基本です。まあ、それだけ、覚えておいていただければもうあの仕事は誰かに手伝っていただきます。どうぞ暑いので長いのでお体大事にってどこまでも優しいんです。その時私正直言います、私は心の中でこう思いました。だからあの時断ったじゃないですかって本当は思ったね。調子に乗って先生もどんどんどんどん私のところに仕事を持って、私だって勉強があるんですよって、宿題に追われてるんですよって、本当はそういう気持ちだった。そして受話器を切った。そして私は夏が終わって、ね、セミも鳴き止んで私は学校に帰ってきた。そしたらみんなが私を褒めた。よく頑張ったって、ね、私はでも心の中に一つの痛みがあった。それはアダムがエヴァが罪を犯した後神様に対する態度が変わった。罪を犯す前は喜んで神様のところに駆けていったのに、今度は神様が現れると神様の顔を避けて逃げたんです。それと同じことが私に起こってきた。これが私、向こうの方で山形先生が歩いておられるのを目で見て、私は先生から遠ざかろう遠ざかろうって知らないふうにして、会わないように会わないようにキャンパスでなんと3年間一度も会わないように逃げ回ったんです。狭いキャンパスです。先生が下の階で話してらっしゃると私は決して下の方に降りていかない。3年間先生から逃げ回ったわけです。うん、こっちが悪いわけです。そして私は進学科を卒業して、この29歳の時にこの天沼教会の礼拝堂が建築される都市にこのところに、インターンとして牧師インターンとして来たわけです。ここはとっても大きな教会であります。私たちの教会の中で一番大きな、教会でありますので、一番大きな教会でありますので、この天沼教会に山形先生が礼拝説教に時々おいでになるわけです。で、私はインターンですから玄関でお迎えして修法を、はい、おはようございます、おはようございますっていう仕事なんです。大体この仕事です。おはようございますって修法を配ってればよかったんです。ところが山形先生が来ますと、私は身を隠して、そう、2階のあの一番奥の席、今でも覚えてます、あの席のところに身を低くして隠れていたんです。こんなことしたんです。もう4年経ってるんですよ。天沼教会での1年間のインターン生活を終えて、私は自分が次に派遣される教会を聞いたとき、よかった、ここまでは追ってこないと思っている教会に派遣されました。それが日本の端っこの、ね、スペインじゃなくて、佐世保教会、日本の一番こっち側のところにあるわけです、ね、この教会に、インターン2年目に、行ったわけです。はい、タルシーに逃げましたけども、私は佐世保に逃げたっていう感じですね。はい、でこれが佐世保教会です。今はこんな美しい教会建物ですけども、その当時はまだ本当に小さな教会でありました。 そして牧師生活が始まったわけですけども、私は教科研究とか説教で信徒の皆さんに向かってこう言うわけです。もし皆さん、もし皆さん隣人に対して過ちを犯しましたら、素直になってごめんなさいっていうことです。そこから道が開かれていくんですって言って、説教しなくちゃいけない仕事なんです。ところが私はその話になると、私の後ろの方で、川原、そんな話をしているけどもお前はどうなんだ、お前はちゃんとあの山形先生に対してごめんなさいってちゃんと言ったかって、逃げ回ってるばかりじゃないかって。私は過ちを犯したらごめんなさいっていう類の話をするためにお前はどうなんだって浮かんできたんです。そして佐世保教会で理事会で、今年の講演会どの先生に講演会に来てもらおうかというですね、理事会、教会の会議が行われた時に、今年の講演会、秋の講演会、どの先生に来ていただこうかっていう時に信者さんが言ったんです。信者さん、何も知らない信者さんがこう言ったんです。山形俊夫先生はいかがですかって言ったんです。私は、山形先生ですか、山形先生いいですね、山形先生いいですよ、いいですけどもっと若い先生の方がって言って、こうって山形先生じゃない方向に上手にうまく持っていこうと思ったわけです。もっと若い先生がって言って、よろしいでしょうか。時々雑誌でペラペラとめくっていくと、山形俊夫っていうお名前が雑誌に出てきたり、顔写真が雑誌に出てくる度ごとに、私は急になんか悲しくなって、急に動揺して、山形っていう、この山形っていう名前だけで私はですね、暗くなるんです。山形県、山形屋、それでも私動揺するようになっていったんです。分かんないと思いますよ。そうそう、皆さんは分かんないと思いますね。はい。で、今までのこと、いろんなことをこう考えるわけです。悪いのは全部はね、だけど思い出したくもない。そして私の心はこうなっていった。この教会で働いている限り、この教会は狭い、やっぱり狭い世界だ。このまま私が働く限り、どこかで山形俊夫先生と絶対に会わなければならなくなる。なるでしょう。大きな会議とか。うん。会わない方法ってないかなって、うん、会いたくないから会わない方法がないかなって考えていた時、私の頭の中に、正直に言います、あの先生も随分お年だなってすって言ったんだ。山形先生も随分お年だな、その次の言葉言えないけども、ソロ言っちゃった、思ったんです。全部悪いのに会いたくないから、そろそこまで考えた時、私はですね、何を考えてんだと思ったんです。しかし私たちが学んだように、この聖書の中には、イエス・キリストを信じる者はその罪が許されて、天、イエス様の再臨の時に天に私たちが行く、天国、永遠の命を持つ、 山形先生はあんな先生だから絶対に行く、私も天国に行ったら河原、河原天国でも逃げ回るのかって、天国行って逃げ回るのか、エデンの園みたいなところで会いたくないって言って、それ天国じゃないでしょって、天国で会いたくない人から逃げ回る、それ違うでしょって、私の心はこうなったの。ダビデが歌った詩編32編3節から5節、ダビデが苦しい時に読んだんです。私は黙し続け、絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました、もう骨までズタズタになった、神様の御手は昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。私もこれを読むたびにそれを思い出します。もうね、その時点で9年ぐらい経ってるんです。9年逃げ回って逃亡生活したんです。でズタズタになったんです。それで私はようやく何とかしなくちゃいけないと思って、これ手紙を書いてごめんなさいを言っとこう、そうじゃなくちゃ絶対に会ってしまうと言ってですね、賢いでしょ、賢くはないよね、賢かったらそんな9年間もしないですよ、で手紙書いたんです。手紙書こうと思ったんです、ね、その時高知教会にもいたんです、ね、で手紙を書くぞと思って決心したんです。そしてですね、手紙書いたんです。でドアを閉めて鍵まで閉めて、なんで鍵を閉めるのか分かんないけど鍵閉めたんです。そして便箋を出して、そして山形先生お久しぶりです、先生覚えてらっしゃるでしょうか、実は9年前先生との約束を破って、私本当にごめんなさい、一言も言わず先生から私は9年間逃げ続けていました、先生のお名前を私は聞くたびごとに心がズキッズキッとして痛んで本当に辛い思いをしてしまいました、全部私の責任です、先生どうか9年前のことをお許しくださいって言って、そして買って三つ折りにして封筒に入れて糊貼って切っても貼って、そして教会の近くのすぐそばの小学校の前にある赤いポスト、赤いポストのところにその手紙を抱えて大丈夫かな、そしてそのポストに山形先生宛ての手紙をポンと入れたら、中でコツンと音がした。その時私ですね、どんな気持ちになったかというと、これで終わった、で何とも言えない気持ちになって一回飛び上がったんですよ、本当に飛び上がったんですよ、ポストの前でやったと思ったんです。でお家へ帰ってきた、お家へ帰ってきたら一つ大きく深呼吸をしてやってきた、一つの大きな仕事が終わった、今までやんなくてごまかしてですね、押し入れの中にしまっておいた、いつかはごめんなさいって言わなくちゃいけないと思ってたそのね、宿題にしてきたことを終えた。そうしたらものすごい速さで郵政省郵便局、すごい、ものすごい速さで手紙が来た、しかも即達、そして下のところに進展、進展っていうのは分かんないから辞書でひらめいたら秘密文書って書いてあるじゃないですか、本人しか見ちゃいけないって、って
うちの奥さんがそれを持ってきたんですよ、私のところに。山形先、何にも知らない彼女はですね、山形先生から手紙が来てるとか言ってですね、私に渡したんです。えっと思って、また鍵を閉めて、なんか鍵を閉めてね、鍵を閉めて、そしてドキドキしながらその封筒をですね、ハサミでこうやって切って、中から手紙、お手紙をですね出したんです。後悔します。山形俊夫先生からの手紙、後悔だった。ご丁重なお手紙を拝見いたしました。いろいろ書いてあって、そしてその次にこんなことが書いてあったんです。さて、お手紙の件、ほとんど私忘れていました。そういうもんなんですよ。一人相撲してるのはいつもこっち側ですよ。ね、自分で妄想と推測をして、あっちも怒ってる、こっちはなんだって言って、ね、どんどんどんどん大きくしているうちに9年間経っちゃうんですよ。ん？え？ほとんど忘れていました。次に何書いてあったかというと、こうです。しかし長い間あなたを苦しめることになったことはお気の毒に感じます。でも責任を感じてくださったことは嬉しく思います。そして後悔だった。もしあの時必要以上にあなたの心を傷つけたのでしたら、どうか私をお許しください。あなたの9年間そのことが私の心の重荷となり、何かにつけて思い出され、苦い思い出となっていたというところを読んで、私は胸が痛みましたって書いてあったんです。どっちが迷惑をかけ、どっちが迷惑をかけられたんですか。それなのに約束を破られた方の方が、どうかもしあの電話の中で私が必要以上にあなたを苦しめるようなことをニュアンスで言ったならば、私を許してくださいって言った。私はこの手紙を受け取って、初めて牧師になって、初めて許されることがどういうことか、許すことがどういうことか、許されるということがどういうことで、許すことがどういうことかを全部見本を見せられた、模範を見せられたって言って、一挙にこの事件によって許さなくちゃいけない人の罪も、そして私たちは何か陰りができたらすぐに手紙や、そして相手と和解をしなければならないことを、このたった一枚の手紙、山形先生の手紙で全て分かった。私が不当にあなたを傷つけた点がありましたら、どうぞ許しください。はイエス様が私たちを許してくださって、神様が許してくださった、もっと同じだって。そして教会の会議が開かれた。高知教会、高知教会の人は誰もこんなことを知りません、ね、で私が言った、秋の講演会は山形俊夫先生を招きましょうって言ったから、教会の人たちは、なんで力が込めてるんですかって言ったら、いろいろあります、いろんなことがあるんです、山形先生を招きましょうって言ったんです。で、山形先生と9年ぶりに高知教会の空港で私をお迎えに行きました。山形先生がゆっくりとですね、シャーシャーっていうのは分かりますよね、この出口のところを表現してるんですよ。シャーって言わないね、なんて言うんですか、シャー、どっちでもいいんですよ、そんなのはね。で山形先生が現れる、私は直立不動ですよ、こうやって、そして 二人の距離が近づいてくる。私は握手する前にどのぐらいの礼をしたか。このぐらい下げたんです。そしたら9年前と同じように山形先生ニコニコしながら私の手を取って、お元気ですかっておっしゃったんです。涙こぼれそうになっちゃったんです。5日間高知教会で講演会をなさったんです。5日間の滞在だったんです。でも山形先生は僕に一言も言わないんですよ。そのことに、そのことを触れられないんですよ。で、私は一番最後の日に お触れにならないので苦しくなってきて、車の中で私から言った。先生、9年前のこと本当に申し訳ございませんでした。そしたら山形先生がニコニコしながら、河原先生、いろんなことが起こるんです。いろんな失敗を私もしました。でもその度ごとにありがたいことに、天の神様イエス様は許してくださるんですよ。いい思い出になりますって言ってくださった。山形俊夫先生、そんな先生なんですよ、ね、決してこんな先生になれない、なれないけど見習って表していきたいっていうふうに思うんです。喧嘩するのやめようって思った、ね、敵を作らないようにみんなと仲良くして、ね、もし喧嘩したらすぐに謝っちゃおうって、私はそれからそういうふうにしたんです。ん？黄泉の底から助けを求めると神様は私の声を聞いてくださった。我が神主よ、神様あなたは命を、私の命を滅びの穴から引き上げてくださった。ん？逃げる私、追う神、ヨナと私の体験、私 の話なんかを忘れちゃっていただきたいと思います。つまり私たちは過ちを犯す、すると本能的にですね、アダムの子孫なので逃げるんです。神様から逃げるんです、ね、クリスチャンでも逃げるんです。知らないふりをして逃げるんです。しかし私たちは疲れ果ててしまう。で、疲れ果てて、そして祈りの中で神様ごめんなさいって白旗をあげる。そして許される。それが何回も何回も、2回も3回も10回も30回も続いていく。でもそれを繰り返しながら私たちは許すことと許されること、そして私たちが許されたことがどんなことだったのかを一つ一つ学んでいくのであります。神様はきっと私たちが人生の中に放り投げ出し散らかしてきた出来事を私たちに整理させようとなさっておられるお方だと私は思います。私たちは宿題を隠そうとする。しかしその宿題を解決したら、あなたは得も知れぬ、体験もしたことがない素晴らしい体験を、そして私を知る。私たちは神様から逃げる傾向を持っています。しかし神様は優しく探し追いかけてきてくださるお方。優しい追跡が神様から与えられるわけです。最後の言葉、私を砦と頼む者は私と和解するがよい、和解を私とするがよ。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。